それでは、今朝の礼拝メッセージの方はテサロニケ人への手紙の続き、第一の続きになります。それで4章の9節から12節までですね、そこのところからご一緒に学んでいきたいと思います。そこの聖書の箇所をお読みします。兄弟愛についてはあなた方に書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちで、マケドニア全土のすべての兄弟たちに対してそれを実行しているからです。兄弟たち、あなた方に勧めます。ますます豊かにそれを行いなさい。また私たちが命じたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。外の人々に対して品を持って歩み、誰の世話にもならず生活するためです。ではお祈りします。父なる神様、これからこの箇所をみんなで一緒に学ぼうとしています。どうぞ語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人を祝福してくださり、あなたの愛のメッセージが、励ましの、そして慰めのメッセージが心に届きますように助けてください。それが私たちの、霊的な糧となりますように、力となりますように、どうぞ用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ここで、私たちは聖書は愛というものは神様から学ぶものであるというふうに教えているということの確認ですね。そして、この世も、私たちに愛というものを教えようとするわけですけれども、この世が教えている愛というのは、感情的なもの、情欲的なもの、そういうものが愛というふうに呼ばれていますけれども、感情も情欲というものも、大切なものではありますけれども、それよりも大事なものがありますよというのが聖書の教えです。世の中には大人の愛とか、成人映画、成人サイトというような言葉がありますけれども、それは決して、せっかく大人という言葉がついているのに、成人という言葉がついているのに、それは真逆のようなですね、それを人を大人にするかというと大人にはしない、逆に成長を妨げるような、人を歪めるようなものが、あるということです。愛というものを作られたのは神様ですね。人間というもの、そして人間を男と女にお作りになった、体を与えてくださったのも神様ですから、私たちは愛というものを神様から、愛というものはそういう神様から学ぶべきものだということです。クリスチャンになるということは、人間らしくなるということですね。神様が神様に似るように私たちをお作りになった。人間らしくというのは、その神様に似るように神様の形に作られたという、あるいは神様のイメージに作られたという、そこにあるんだと思いますね。ですから神様から離れてしまって、人間と人間らしくなること、あるいは人間として成長することはできないということだと思います。 私たちは神様に似るように作られた。そしてですから新約聖書で福音を述べ伝えなさいという時ですね、先週も学びましたけれども、マタイの福音書の最後のところ、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいという言葉がありますけれども、それが大宣教命令というふうに呼ばれていて、ですからそれはどういう意味か、神様の弟子となる、神様に習うものとなる。私たちは神様に似るように作られたわけですから、神様を知らなければ神様に似るようにはなれないんですね。自分たちが作った神々に似るようになることはできるかもしれないですけど、おそらくそのようになってしまった、してしまったっていうのが今日のこの世の中の現状であると思います。でもそういう中にあって、イエス様が人となってきてくださって、そして神様はこういう、本当の神様はこういうお方ですよ、本来あるべき人間はこういうものですよということを私たちに分かるように、見えるように示してくださったということです。ですから神の弟子になる、キリスト教というのは宗教というよりも本来あるべき人間になる、そして人間らしくなる、そういう、その道であるというふうに思います。そしてそれがどこで行われるかというと、聖書では神の国、神の治める神の支配の中で、私たちは神様から学ぶ、教えていただく、お互いに励まし合いながら、助け合いながら、支え合いながら、それが教会生活であり、教会であり、クリスチャン生活であるということだと思います。パウロはテサロニケの兄弟姉妹たちに、兄弟愛についてはあなた方に書き送る必要がありませんというふうに始まりますね。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちで、マケドニア全土のすべての兄弟たちに対してそれを実行しているからですとあります。それでもパウロは書くわけですけれども、兄弟たち、あなた方に勧めます、ますます豊かにそれを行いなさい。先週も学びましたけど、テサロニケの手紙のキーワードというか、一つのポイントを繰り返し出てくる言葉が、ますますと。で、ここには、ますます豊かにそれを行いなさい。愛ということを学んだ。ああ、わかった。よかった、よかった。ではなくて、それを実践する。そして、それを行うことによって成長していく。そして、ますます、それを、行っていく、そのようになりなさいというのがパウロの、そして教えであり、神様の御心であるということです。この世にも兄弟愛というのはありますけれども、どちらかというと、兄弟愛、この世における兄弟愛というのは、自分たちが中心になりがちだと思います。教会では兄弟姉妹という言葉を使いますけれども、例えば あまり良くない例かもしれないですけれども、暴力団とかそういう人たちも兄弟という言葉は使いますね。でそれを一つの組が家族のように兄貴とか弟分とかっていうような、そういうことで呼び合ってますけれども、その兄弟愛というのは自分たちが中心です。ですから他の組と問題があれば争いになってしまう。この世のグループというか、兄弟愛を持つ、あるいは同胞と呼び合うようなグループというのは、どうしてもそういう傾向があります。 それが大きくなったのがその国であり愛国心というようなものかなというふうに思いますけれども、愛国心が悪いわけではないですけれども、国を誇りを持つことが悪いことではないかもしれないですけれども、その誇りのゆえに、その誇りを守るために、他の国を、強い国が弱い国をこう占領していくとか、そういう形になってしまう。それは健全な形ではないと思います。聖書の教える兄弟愛こそが人類を一つにすることのできる兄弟愛かなというふうに思います。イエス様の十字架によって、その十字架の愛によって、私たちは神との関係を取り戻すことができた。そして私たちは神の子供たちとされた。ですから私たちはイエス様が教えてくれた祈りの中で、天にいます私たちの父よというふうに祈ります。私たちの父よという時に、私たちは自分たちが兄弟姉妹であるということ、私には兄弟たちがいて姉妹たちがいるんだ、一緒に祈っているんだということを学ぶわけですけれども、でも兄弟姉妹だったらどうして兄弟愛を学ぶことが必要なんだというふうに考えるかもしれないですけれども、現実的に考えればそれはとても必要なことであり、現実的なことであると思いますね。教会には兄弟姉妹の集まりが教会ですけれども、自分と合わない兄弟姉妹というのが必ずそこには、そういう兄弟姉妹と出会うと思います。その時にどうするんだということですよね。あの人がいるから、この人がいるんだったらこういう教会は嫌だっていうんでしょうかね。それはこの世の姿勢だと思います。仲良しグループとかサークルっていうだと、そういうで自分の好きな人たちが集まっているグループに行けばいいわけですけれども、教会というのはそういうところではなくて、神様が選んだ兄弟姉妹たちが集まるところなんですね。私たちは、自分の家族、肉の家族でもそうですけれども、親あるいは兄弟姉妹を選ぶことはできない。ですから私たちは教会において、兄弟姉妹は神が選んだ兄弟姉妹であり、そして私たちも神様に選ばれている。何のために選ばれているのか。私たちと同じように選ばれている兄弟姉妹たちを愛するように選ばれているということですね。そのことをテサロニケの手紙も、聖書全体が教えてくれるところかなと思います。ですから、それに比較しますと、この世の兄弟愛というのは、分派分裂というものをもたらす、仲良しグループというものがあるとしたら、そこに仲間外れになる人たちも、よく学校で起こる現象であると思いますけれども、そこにはいじめがあったり、意地悪があったり、自分たちのグループに属する人たちは仲良くしますけれども、そうでない人たちには、を仲間外れにする、意地悪をするっていう、そういうパターンですね。ですけれども、聖書の教えている兄弟愛はそうではないよ。マタイの5章のところ、3章の説教ですね、そこのところで、愛について、イエス様が教えられましたけれども、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。そう言われるときにイエス様は、聖書の中にはあなたの敵を憎めという言葉はないと思います。ですからそれが神様の教えが この世の流れに染まっていった時にそういうふうにこう伝統としてそういうものになってしまったということだと思います。しかし私はあなた方に言います、私たち人間をお作りになったのはイエス様であるというふうに聖書は教えていますね。そしてイエス様は私があなた方を作った時に、教えようとした愛はこういうものだよということをここに、教えているわけですけど、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分の迫害する者のために祈りなさい、天におられるあなた方の父の子供になるためです。父の神様の子供として子供らしくなるためですよ。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしてもあなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。主税人というのは、イエス様のこの話を聞いている人たちが見下していた人たちだと思います。悪いやつということでですね、彼らでも、自分を愛してくれる人に対しては、愛を持って応えるよということをですね、また自分の兄弟だけに挨拶したとしてもどれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。最後の言葉は、おそらくレビ、旧約聖書のレビの19章2節の引用であると思いますけれども、そこでは、天の父が、聖であるように清くあられるようにあなた方も清くありなさいという、あの聖という言葉ですね、清くというそういうふうに言われています。ルカの6章では父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くありなさいというふうに教えていますね。ですから聖書の教えるこの愛、敵を愛する愛というのは自然な愛ではない、嫌いな人を愛するということですから、この世的な愛というこの世の愛で考えるとそれはありえないことである。ですけれども聖書は嫌な人、嫌いな人を愛しなさい、ですから感情でもない、欲情ではないということです。そして神様の力をいただかないと、恵みをいただかないとできないことである。愛するというのは聖書が教える愛というのは善意を持つという方だと思います。悪意を持たない。簡単なことは、私たち自分に対して悪意を持っている人に対しては悪意で応える、やられたらやり返すというのがこの世のやり方でありますけれども、神様は教え、イエス様の教えというのは、悪意に対しても悪意で応えてはいけない、善意を持って応えなさいというのが、聖書の教えですね。嫌な人を好きになりなさいという教えではなくて、嫌な人、嫌いな人であるかもしれないけれども、その人に対しても、よくしてあげなさい、自分にしてもらいたいように、その人にもしなさいという それが聖書の教えでありますから、それが愛であると思います。で、そのことを教えてくれる聖書の箇所で、私が、分かりやすい箇所だといつも、思っているところが出エジプト記の23章の4節と5節です。ここでは、あなたの敵の牛やロバが迷っているのに出会った場合、 あなたは必ずそれを彼のところに連れ戻さなければならない。まあ、ああ、敵の牛だっていう、迷ってる。いい気味だっていう、そういう考え、思いはいけないということです。思ったとしても、必ずそれを彼のところに連れ戻しなさい。感情のことを言ってるんではないんですね。行動のことを言ってます。その人にとって、益となることをしなさい。もう一つあります。あなたを憎んでいる者のロバが、重い荷の下敷きになっているのを見た場合、それを見過ごしにせず、これは2017年訳ですけれども、その前の訳では、括弧の中の、やりたくなくてもっていう言葉はですね、そういう意味合いがここには含まれていると思います。それを見過ごしにせず、それを見過ごしたくても、それをしない。ですから愛というのは、私たちにやりたくないことをやりなさい。嫌なことをやりなさい。やるんだよ。嫌とかやりたくないとかっていうのは、気持ちですから、気持ちに左右されるのではなくて、やるべきことをやればいいんだよっていうことを教えてますね。で、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。おそらくそういう生き方をしている人は、その相手の人も変わってくるのかな。何年かかるかわからないですけれども、そういうところもあるかなというふうに思います。聖書はそのように教えていると思います。そして、ですから愛というものは清いもの。清いというものは、神様は清いお方である。ですから、その愛というものを神様から学ぶ。そして、それを自分に、が身につけていく。そしてそれが清いものとなるプロセスであると思います。簡単に身につくものではないと思いますけれども、少しずつ私たちは神様の恵みによって変えられていくということだと思います。もう一つ清くならなくてはならないもの、愛というものも、兄弟愛、愛というものもそうですけれども、仕事もそうですよというふうに聖書は教えて、この箇所は教えています。で、それはまあ考えてみると愛にもつながっているのかなというふうに思いますけれども、また私たちが命じたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。外の人々に対して品を持って歩み、誰の世話にもならずに生活するためですという、そういう言葉ですね。ですから、働きという仕事というものが、この世の仕事、その目的、その意味と神様のが仕事に、与えられたというか、意味そして目的というのは違いますよということですね。この世の場合には仕事というのは、自分のため、出世のため、自分の富、地位を築くとか、自分の目的を果たすためとか、自分を高める、自分の家族のため、自分を喜ばせる、自分の栄光のため、ありますけれども、聖書の場合はそうではないよっていうことですね。違う目的がありますよ。ですから、私たちが、クリスチャンになるときに、そこも変わりますね。仕事は変わらないんですけれども、意味が変わるというか、目的が変わる。ですから、仕事が清くなる。そのことを聖書は、 繰り返し教えているんですけれども、福音というのはこういうものだよ、福音を受け入れたものはこのように変わるんだよということを分かりやすく、エペソの手紙であるとかコロサイの手紙であるとか、そういうところでパウロは教えていますけれども、今日はエペソのところから読んでいきたいと思いますけれども、その当時はローマ帝国において、人口のおそらく自由人よりも奴隷の人たちの方が多かった。国、ローマが戦って負けた国の人たちはこう、まあ、状況にもよるかもしれないですけれども奴隷になってしまった。ですからその国の中でリーダーたちであったり、特別な技術を持った医者であるとか弁護士であるとか、そういう人たちも奴隷になったわけですね。ですからいろんな形の奴隷がいたんだと思いますけれども、パウロはそして大勢の奴隷たちがクリスチャンになったようです。でそういう人たちに奴隷たちをキリストに従うように恐れをのいて、真心から地上の主人に従いなさい、ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように喜んで仕えなさい。奴隷であっても自由人であっても、良いことを行えばそれぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。主人たちをあなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。ですから奴隷に対しての教えと、それから主人たちに対しての教えもあります。主人たちをあなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことをやめなさい。あなた方は彼らの主、またあなた方の主が天におられ、主は人を差別なさらないことを知っているのです。ですからここで注目したいのは、はい、クリスチャンになったからあなた方はもう奴隷じゃないよというふうには言わないんですね。奴隷たちをあなた方は神の子供とされたんだよっていう、罪から自由に解放されたよ、永遠の命が与えられて、そして神の主の主、王の王の子供たちとなったんだよ。だけれども、仕事は変わらないんですね。ただ姿勢が変わる。今度は主の関係が、その職場において働き方、態度を変えるということだと思います。ですから、仕事も神の国の中に、神の支配の中に入っているわけですね。そして、今度は神と一緒に働くわけです。そして主人もそうなんですね。主人は今まではただ威張ってればいいというふうに考えたかもしれないですけれども、自分より偉いお方がいて、その方によって救われた。そして自分の、クリスチャン同士であるならば、自分のこの奴隷も自分の兄弟になったっていうことになるんだと思います。ですからそうなると、態度が変わっていく、変わらざるを得ないわけですけれども、ですけれども私たちは罪深いものであり、わがままなものであり、傲慢なものでありますから、それを学ぶのに2000年近くかかったわけですけども、1800何年ですか、奴隷解放とかっていう、そういうもっと早く気づくべきでありましたけれども、人間はそういう、罪深い愚かなところがあるということで、だけれども間違いなくそれは人間関係を変えていったと思います。そして、 な多くの人たちは愛を持って思いやりを持って、奴隷から自由にしたりあげたりですね、助け合ったりということがあったんだと思います。そしてこの先ほどの言葉の中にですね、外の人々に対してという言葉がありました。ですからパウロはこの教えの中で外の人たちに対して、クリスチャンじゃない人たちに対しての意識も大切ですよというふうに教えているんだと思います。ですからマタイの今度は5章と先ほども、山の上の説教ですね、から学びましたけれども、この言葉も、同じところからの言葉ですね。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。ですから私たちがの生活でどこが変わるかというと、神様に対する、神様がその意識の中心にあるというか、そしてその私たちの生活の中心が神様であり、そして神様の栄光、神様が崇められることが最優先されるべきものである、一番大事なことであるということになります。で、人々を意識するんですけれども、外の人をこういう意識の仕方は間違っているよというのが、マタイの6章の一節にもあります。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさいそうしがちですけど、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。ですから、まあ、人を意識するんですけれども、その意識の目的が違う、自分を見てくださいっていう、小さい子どもたちにはそういうところが親に見てほしいっていうのはありますけど、見て見てっていう感じでですね、ですけれども、それは可愛らしいですけれども、大人がそれをやってもあまり可愛らしくないという。そして、ですから人に見せるために、やるもんじゃないよ、善行。そしてそこでは良い行い、それから祈りも人に見せるものじゃないよ。そして、施し、献金、捧げるもの、それも人に見せるものじゃない、神様に、が見てくださってるよ、そして神様は必ず報いてくださいますよというのが聖書の教えです。そして、まあ、人を意識するという中にその目的が、大事な目的があります。このところですね、第一ペテロの2章の12節のところで、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、ですからその当時のクリスチャンというのは最初は変な奴らだっていう、おかしな宗教に入った人たちだというふうに考えられていたようですけれども、ですけれども一緒に生活をしていて、あなた方の立派な行いにを目にして、そして時間はかかるかもしれないけれども、神の訪れの日に神を崇めるようになります。ですからそういう目的がある、その人たちも、その人たちは神様を知らない、その人たちに神様を知ってもらうように、私たちはそういう人たちの前で神様と一緒に生きているように生きる、そうすればそれはいつか、伝わりますよ、ということをですね、ただ単に言葉で伝えようとしてもそれはなかなか難しい、そして議論になってしまったらさらに難しくなる、それは私たちも何度も経験しているところだと思います。ですから言葉だけではダメだよということですね。でもう一度テトスのところの2章のところには、 奴隷に対する奴隷という仕事が与えられていた人たちに対する教えがあります。奴隷にはあらゆる点で自分の主人に従って喜ばれるものとなるようにし、口答えせず、盗んだりせず、いつも善良で信頼できることを示すように進めなさい。それは彼らがあらゆる点で、この次の言葉が非常に、面白いというか、印象深い言葉ですね。私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。私たちの生活が、私たちの、働きぶりが、行いが、言葉が、どういうものになるかというと、神様の教えの飾りになる。よく私たちは自分たちがこう飾りを身につけますけれども、そして、十字架を身につけて、こう自分の飾りにするというのはありますけれども、聖書は私たちが飾りになる。私たちの生き方、生活が神様の飾りになるんだ。神様の教えの飾り。で、それを見て、あ、綺麗な飾りですねっていうような感じで、神様の方に目が向けられるっていうことをですね。ですから、クリスチャン生活は、ここまで学んだことは、愛の生活である。そして、伝道生活である。伝道を意識した。そして、神様の栄光を意識した生活であって、で、私たちのその生き方が、神様の教えの飾りとなる。福音の飾りとなる。ですから私たちがパワーポイントみたいな形、あるいはチャームポイントになるということですね。そして仕事は変わらないんだけれども、仕事が変わらない場合が圧倒的に多いとは思います。クリスチャンになったからということで、ああ、じゃあ転職します。そういう仕事もあるかもしれないですけれども。ですけれども、あ、一つの例はこれかもしれないんですけど、エペソの4章の28節で、盗みをしているものはもう盗んではいけません。で、むしろこれからが大事なポイントだと思うんですが、困っている人に分け与えるため、そういう目的のために、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。ですから、自分のためだけではないということです。働くということは、働ける人は、そしてよく働ける人はそれなりに責任があるんだ、そういうところで特別な賜物が与えられている人は、そういう責任がありますよということだと思います。ですから、仕事というのはこの世にあっては、自分を高める、自分を目標夢を満たすためのものであるということですけれども、聖書の教えというのは、いや、神の目的をのためのものですということですね。ですから、あと、ここでも自分の手で正しい仕事をしということを書かれていますけれども、先ほどのテサロニケの箇所にも、自分の手で働くことを名誉としなさい。おそらくその当時は汗水垂らして、そして自分の手で働くということをあまり名誉に考えてなかったようなところがあるのかな。でもパウロは汗水垂らして、その教会の前で、皆さんの前で働いたというふうに、昼も夜も働きましたねということを、この手紙の中でもありましたから。そしてイエス様は大工であった。確かに聖書の中には、あいつは大工だっていうような言葉がありましたから、人によってはそれを、大したことない、あいつは大工だっていうふうに見下す人たちもいたんだとは思いますけれども、ですけどパウロはそれを誇りとしなさい、神様に感謝し、そして、 どんな仕事であっても神様の栄光を表しなさいということだと思います。そしてですからクリスチャンになると愛、生活、そして仕事も清くなるということです。そしてそれはプロセスでありますから、清くなるということは自分も清くなる、そして清くなるということは神のものとなるということだと思います。神の子供たちとされる。ですから、そこには、感謝があり、喜びがあり、そして誇りが、あります。それが本当の人間としての誇りだと思います。私は神様によって神様に愛され、神様によって作られた、そして救われた、そして神様の子供たちとされた、神様の息子娘たちとされた。ですから神の子供としてふさわしく生きる、その誇りを胸に持って生きるということかなというふうに思います。そして神様といつも一緒に生きられるんだ。で、私は何度もこういうことかもしれないですけれども、一緒という言葉には同じという言葉と、それから共にという言葉、二つあると思います。ですから共にいつも一緒に神様と一緒に生きれば、私たちは私たちの心も神様と一緒、同じようになっていく。一生と一緒ですから、一緒は私にとってはかなり聖書の教えの中でかなり大事なキーワードになります。そういうことをこの箇所は教えてくれているのかなと思います。私たちの中には働きたくても働けないという方もいらっしゃると思いますけれども、そして今コロナにあって仕事を失ったという人たちもいるかもしれないですけど、そういう人たちに対するして、こう働け働けと言ってることではないですよね。仕事の意味ということをここでは考えていただきたいなというふうに思います。これはこの世の考え方と違いますね。ですから仕事は変わらないけれども、その姿勢、目的が変わるということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日はテサロニケのこの4章のところで、聖なるものとなることがあなたの御心であるということを先週は学びました。そして聖なるものとされた私たちにとって、私たちの生活も聖なるものとされ、私たちの仕事も聖なるものとされるんだということを今日の箇所から学びました。どうぞ私たち一人一人のが自分たちの生活態度を吟味して、そしてあなたの子供たちとして感謝と喜びを持って、あなたの子供らしく、あなたの弟子としてあなたから学びながら、今週もあなたといつも一緒に生きることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。